聖書のお言葉を、今年は詩編の126編のお言葉で、詩編の126編で126編ですね。はい、今年にの御言葉という、今年与えられた年頭の、御言葉ですね。ではご一緒に一節から126編をご一緒にお読みします。エホバシオンの囚われ人を返したまいしとき、我らは夢見る者のごとくなり、その時笑いは我らの口に満ち、歌は我らの舌に満ち、エホバ彼らのために大いなることを成したまいと言える。もろもろの国の中にあり、エホバ大いなることを成したまい、我らエホバよ願くは我らのためにと、南の川のごとくに返したまい、何ともに者は喜びとともに、まあ、最後のところは有名かもしれません。まあ、涙、これはまた別のところで、涙とともに種をまくものなというのは有名ですよね。まあ、その人は種を携え涙を流しているけど、束を携えて、喜びて帰りきたら、多くの、まあ、そのユダヤ人は捕虜となって、まあ、バビロンに囚われていた、ということがありましたね。まあ、バビロン捕囚という、紀元前の話ですね。まあ、626年ぐらいだったと思うんですけども、600年の半ばぐらいっていうか、まあ、70年間バビロンに捕囚と、まあ、捕らえられてい、ったわけでありますから、まあ、これも一つの、まあ、民族が他国において、まあ、捕虜とせられていった、70年間経った時に、バビロニアが滅ぼされて、メディアとペルシャに滅ぼされて、まあ、メディアペルシャですね、滅ぼされた時に、まあ、ペルシャの王様でキュロスっていう王様が、まあ、クロスと言ってもいいんですけど、ユダヤ人はみんな自分の国に帰りなさいと、まあ、ここで囚われていたのを解放してくれたわけですね。それで、まあ、その年から、まあ、ユダヤ人の帰還が始まるわけであります。まあ、バビロンから自分の国に戻ろう、イスラエルに戻ろう、カナンの地に戻って、そしてその都エルサレムに戻って、まあ、バビロンに散々に滅ぼされた瓦礫と化したその町をもう一回復興しようということでありますね。そしてその復興するために、持った計画が、神殿の再建ということで、神殿、ソロモンの建てたあの神殿を、まあ、散々破壊され、中の宝物を奪われ失われ、まあ、てしまいましたけども、もうその神殿をね、もう一回これを、まあ、建てていこう、これが、まあ、この囚われていた人々の希望であり、また、神様によって、こう動かされ導かれていったことですね。まあ、そこに戦いがあったわけですけども、まあ、でもエホバシオンの囚われ人を返したまいしとき、 我らは夢見る者のごとくなりき。まあもう夢でも見てるような、まあそういう気持ちにさえなった、うん、それは神様がこのクロスという王様の心を捉えてね、うん、そして、ユダヤ人を解放した、これは本当に劇的な瞬間だったと思いますね、はあ、でもそれはやっぱりこの予言されていて、70年間というこの年月も預言者によって予言されてはいたわけです。まあ、予言はされていたけども本当にそうなるのかということは、まあ人々の中にあったのかもしれませんが、まあ、突然70年経った時に、それは起こってきたわけです。ですから神様というのはありがたいことに、我々が、耐えることのできるようにいろいろな患難とか試練とかの中を通る時も、まあ、こう先のことをね、神様がこう70年間囚われた後に、そこからまた戻ってくることができますというこの、まあ一筋の希望の光を、言葉を与えていてくださった、うん、これはその患難を試練を乗り越える非常に大きな助けとなっていたわけですけれども、それをにわかに頭では理解できない、信じられないということは、まあ、人間の側にはほとんどあるわけですけれども、まあそういう神様の言葉を人々にお伝えしたのが預言者であり、そして今私たちに伝えているのが聖書ですね。だから聖書というのは預言者でもある、うん、まあ預言書でもあるけど、うん、だから我々がこの聖書によって、これから先に持っていらっしゃる神様のご計画、経輪というものを学んで知っているということは、まあ、今のこの世の中を、まあ闊歩しなくてもいいんですけれども、堂々と渡り歩いていくために必要なことで、神の言葉がないとそれは揺らいでいきますよね。ですから、正しい教え、正しい真理、をしっかりと学ぶということが一番大切なことであって、これ世の中もそうなんですけども、世の中のことであろうが霊のことであろうが、この熟練していく、上達していく、学んでいくっていうプロセスは全く一緒で、正しいことを教えられてそれを繰り返し繰り返し実践していくっていうことしかないんですね。だから繰り返し繰り返し実践していくことはいいんだけれども、正しいことを教えてくれる教師がいるかどうかっていう、はあ、だから世の中の人々は何か、まあ、自分が身につけようと思った時には、まあ、教師探しをするわけね、まあ、そういう教えをしてくれる立派な人を探すわけね、世界中歩いて探すわけですけど、お金も費やして探すわけだけども、まあ結局はまあお金のある人やそれは有利だと思いますね、うん、信者さんの中にこう声楽を学んだ人がいますけど、彼はまあ声楽って言ったらね、いやまあ有名な歌手の中にマリア・カラスっていうのがいいですね、別に空飛ぶカラスじゃない、それからマリア・カラスっていう人がその歌を、まあ彼女の歌は確かに綺麗ですよね、それ以上のことは私もよく分かりませんが、聞いてたら綺麗だなと思う、まあ、けどまあ彼女に歌を教えた先生はヒダルゴっていう先生、 でこの先生がいたから、だから生まれつきあんな風になってくる人は誰もいないわけで、学ぶわけですよね、ただその、 信者さんは豊かだったから、裕福、まあその救われる備前ですけどね、まあ豊かだった人で、その左後に声楽を学んだ、もう大金はたいてイタリアに行って、でもそれだけの余裕のある人は確かにそれだけの、そしてそれを身につけたい、で教会でも歌っていただいたことがありましたけど、クリスマスの時、だからそれはやっぱりみんな一生懸命に繰り返し繰り返し練習はするんだけども、問題は正しい、この正しいことなのか、それぞれのまあメソッドなんでしょうけども、それを教えてくれる本家本元の先生がいるかどうかっていう、それによって、物事というのは身につけていく。信仰の世界も全く一緒ですね。だから世の中のクリスチャンを見ていても立派な人多いんだけれども、もともとの教えられてることが聖書から外れてるから、それを聖書通りのことを教えてくださるところが、まあ、イエスの御霊教会以外はないのか、まあ、あったとしても欠けてるわけですよね。イエスの御霊教会は、まあ、全真理を掲示されて、しかもそれを実行している教会、だからそれは本当にもったいないなと思うこともあるんだけれども、そういうことで悩んだり苦しんだりしてる牧師さんもいるわけですよ。そんな牧師さんがある時私にメールくださったから、いろいろそれに答えてたら、結局はその牧師さんも悩んで苦しんでるっていうことが見えてきまして、結局私は最後にその牧師さんを慰めるようなことになってしまって、もう牧師辞めたいって言うから、世の教会の牧師さんだから別に辞めようが何ようが害も何もないかもしれないけども、ああ先生辞めないでください、なんで私がこういうこと言わなきゃいけない、神様側だと選んで立てたんだからって言って、世の教会の牧師さんになぜそういうこと言わなきゃいけなくなったかと、ちょっと思うんですけども、ですからイスラエルの人々をね、本当にこういう神の言葉を預言者を通して聞いてはいたけれども、信じてはいたかもしれないけれども、なかなかピンとこなかったかもしれません。70年経った時にキュロスが、そうですね、そう、聖書はそういうことはちゃんと記録されているはずですよね。まあ今ちょっと出ませんけれども、だからこの我らは夢見る者のごとくこう思ったんでしょうね、そうであります。そしてそれから二節にありますように、その時笑いは我らの口に満ち、歌は我らの舌に満て、その本当にこの解放されていくっていうこのことを告げ知らされた、本当に我々がこの、そうですね、役役から解かれた、ね、そして、まあ、自由を得た、まあ、こう自由を得た瞬間、我々にはこの笑いが満ちてきた、笑いと喜びが我々の口から出てきた、こうそれは本当に素晴らしい時だと思いますよね。笑いがもう込み上げてきて止まらないということかもしれませんけれども、今までのね、もうこの苦役によってそうですね、与えられた傷はみんな吹っ飛んでしまったかもしれません、もうあなたは今日から自由です、自分の国にこれから帰りなさい、帰還せよということでありますか、そして、歌は我らの舌に見たり、もう本当にこう 一人でに歌が出てくる、賛美が出てくる、主を賛美してる、まあそういう、まあ我々の人生もこういうことは経験あるわけでありますけど、まああったかもしれませんし、これからもまあ、あってよろしいわけではございます。はい、ですから、でエホバは、エホバは我々のために大いなることを成したまいたれば我らは楽しめ、下に見て、エホバは彼らのために大いなることを成したまいりと言える者もろもろの国の中にありき。だからユダヤ人以外の人々もそれを見て、ああ神様はこのね、イスラエルの神様は素晴らしい神様を、素晴らしいことをしてくださるもんだと、はい、ね、この人々を解放してくださった、まあ王の一言によってね、はい、そしてこのあなた方は帰りなさい、帰って、それか帰りなさいって言ったわけじゃないですよね、あのクロソーの言葉を、聖書の記録を見てみると、帰って行って神の宮を再建しなさい、あなた方の神の宮を再建しなさい、うん、ね、しかもですよ、それの再建にかかる費用はあの王の王室の方から出すって言ったんですね、国の方の財産を使わないで、うん、王の家の金を出す、うん、ペルシャの王様のまあ個人的なポケットマネーでやれってこういうわけで、でその代わりですよ、その代わり我々の王家の繁栄と子子孫孫のその神の祝福を祈ってくれってこういうわけですよ、うん、でそう聖書に記録されている。ですからまあ本当に素晴らしいことだと、ですからエホバは彼らのために大いなることを成したまえりと言えるもの、もろもろの国の中にあって、外国人の人々もみんな、あ、イスラエルの神は誠の神である、ね、不思議な神様である、はい、まあ、こういうですね、まあそれが本当にどれほど嬉しかったか、まあどれほど喜びと賛美に満ちていたか、まあ我らは楽しめりね、本当に楽しみと喜びがそこにあふれ湧いてきた、まあ場面でありますね、はい、ですから、このエホバよ願わくは我らの囚われ人を南の川のごとくに返したまえ、はい、まあ本当にこう囚われていた人々がね、まあ南って言ったら、まあ南の川、まあ南地はまあ大体南国とか暑いところにその、湧いてくる増し水であっても川であってもオアシスであっても、まあ本当に砂漠の中のそのですね、湧き水のようにね、私たちを元気づけてくださいと、ね、私たちをまた、あ、そうですね、取り戻すね、返す元気を取り戻すことができていく、まあそういうことを神様なし、うん、だからまあ失われたものも神様を倍して返してくださるお方でございます、はい、ですからまあそれで、その後の言葉だ、ね、これ五節六節だから、その後がまあこれ、だからそういうことが前、まあそういうことがまあ前に書いてあって、そして涙をまく者はね、涙と涙をとともにまく者はなんだけど、涙と種と一緒にまくっていうことですよね。もう種まきながら涙もまいてるっていう、まあこういう状況の中にあっても、やがて、ね、喜びとともにそれを刈り取る時が来る、はい、今はまあちょうど収穫の時期ですからね、まあいろいろなものをまあ収穫しておりますから、まあそれは実が結ぶということは本当不思議ですよね、誰が何かしたわけでもないのにね、ちゃんとこう赤い実が教会の前の玄関の前の木も なんか赤い実がたくさん結んでるんで、うん、それで信者さんがそれを取って、すいません、それはあの食べたら甘かったですよ、食べないんですかって言われるから、いや別に私は食べようと思わないし、そんな、まあ、いかにも何か欲しそうに私が、まあ、欲しそうにとは思ってないと思いますけど、まあ、そういうふうに勝手に私が思ってました、うん、まあでもあのまあ、取りたければいくらで取っといてって、まあ、いうことなんで、ですけども、あのまあでもこう時が来たら見よう、だからこれ時の力ですよね、他に何もやってないんだから、うん、他に何かやったかなと、何にもやってませんからね、はあ、だからこの時が来た時にこうやって実を結ぶ、うん、だあれを摘み取ってジャムにしたら美味しいんですよって言うんですよね、うん、美味しいわけないと思うと思うんだけど、人によってはまあそういうこと。だからあのそういう収穫の時もあるけれども、まあ種をまく時もある、それですから、この前のことがいろいろこう絡んできて重なってきて、そしてこの70年経った時に彼らは今自分の故郷にって言っても、もうそのバビロンで生まれた子供たちは2代目3代目になると自分たちの故郷ではもうないんだと思うんだけど、でも心のふるさとがそこにあるんでしょうね、まあそこにか、だからゼルバベルですよね。ゼルバベルって言ったら悪魔のサタンじゃない。ゼルバベルの前に当たれる大山よ、汝何者ぞっていうやつ。ゼルバベルって言ったらもう若い世代の機関車のリーダーですよね。そういうリーダーたちを先頭に、あのエルサレムの神殿の再建が始まっていくわけ、ですから、涙とともに巻くものは喜びとともに刈り取っていくことが、できていますね、これは確かにそうであります。だから私たちは涙とともに種を巻くという、涙とともに巻くというだけで終わってはいないわけであります。必ずその喜びとともに喜びを刈り取る時が来る。涙を巻く時があり、喜びを刈り取る時がある。まあそう言っていいと思いますね、はい、さらにまた6節もありますように、種を携えて、そして涙を流して、出て行った人が、やがてねその収穫の束を抱えながら、喜びながら、歌いながら帰っていく。まあ本当あの70年前にエルサレムを離れてですね、バビロニアに連れて行く時の状況は悲惨だったと思いますよ、うん、まあその悲惨だったというあの状況をまた聖書は予言もしてるしね、はい、ですから、その彼らがエルサレムを出発して、そしてよその国にそうですね連れて行かれる、まあ、涙と共に補修されていった、はい、まあこういう時もあった、けれどもまたそこに束を携えて帰ってくる、はい、まあペルシャの王家がそのバックに背景にですね、支援をして、うん、そして彼らは帰還した、まあそういうことがその背景にありますから、まあ都モーデの歌、うん、まあ今年のこれは年頭に与えられた聖書のお言葉でありまして、まあ今年ももうそろそろ終わるというところでございますけれども、まあ来週はあの大聖会が、まあ、あるということで、まあ本当に今年は5月に大聖会が東京で久しぶりに、まあ、再会をすることが果たされまして、 それからまあ今度はあの北海道で来週また行われる、まあ、徐々に徐々にあのいろんな、明るい兆しが、夜中もそうですよね、まあ、夜中もそうですし、まあ、見ると観光の方々も少しずつ増えてきたり、まあ、海外からはまだですけど、まあ、海外からも徐々にこう増えてくるようでありますから、本当に、聖書の言葉を私たちは、与えられて、まあ、年の初めは、あんまりこの先どうまだどうなっていくのかなっていう感じがあったかもしれませんけど、けど聖書のことは本当に不思議ですよね。我々にこの希望の光を常に、こう照らしていると、はい、だからこの神様が私たちに与えてくださるその時その時のこの御言葉、これは神の言葉、紀元前のねこの詩編というのは、何千紀元前に書かれた、まあ、ものでありますけども、その時に語った神の言葉でもありますけども、何千年千年も二千年も前に語られた神の言葉でもありますけども、今現在今年今日今月神様が私たちに語っている言葉も聖書のまた言葉なんです。聖書の言葉は今今日今日私に語っている神の言葉でもあるわけです。だその時その時その必要な、聖書の御言葉を持って神様は我々に語ってくださる、はあ、これが聖霊の働きっていうね、だから聖書と聖霊というこの聖書と聖霊というこのものが必要な、世の中のまあ、クリスチャンは聖霊がない、聖書は神の言葉はあるんだけれども聖霊を持ってない、聖霊の働きがない、それは 大きな違いがありますね。だからタイムリーじゃない、聖書の言葉が神の言葉がタイムリーにこう来ないんですよね、今私に神様の語っている言葉、まあ、この年神様が与えてくださっている言葉、こういうことは非常に重要でありますね、はい、ですから、まあそれで我々は涙とともに、種をまくことがあったとしても、やがて喜びとともに束を携えて、このことが見えてくるならば、はあ、それが見えてくるっていうのはこのビジュアル化していくっていうのがすごく重要なことですね。まあ、信仰というのはそういうことでこう自分のこう自分はどうありたいのかということ、これは我々の望みでありますよね。自分はどうありたいのか、これから先、なかなか出てこないんですけども出てこなかったね出てこなかったらまずそこからお祈りしていかないと、まあ、自分はどうありたいのかどうなりたいのか、はい、でそれをねやっぱりこうビジュアル化していくわけ、ビジュアルとはビジョンということですよね、ビジョンということは映像化ということ、これコンセントに差し込んだらテレビジョンになるわけ、テレビジョンだからあの我々の、ね、脳裏にねこのビジュアル化していくって映像化していくっていうことが、これがあの信仰のね大いなる助けになりますよ。言葉だけではなくてね、私はどうなりたいのかという、どういうふうにな、そう、どういうものが神様から与えられてきたか、お祈りしてたらね、だからあのそのね、まあ、の映像化というのは重要だと思いますよ。あの、だから30年、まあ、私は平成元年に、平成元年に鹿児島来た時に、まあ、あの梶木の教会がスタートした時は、まあ、ちょっとその時借家を借りてましたから六畳二間の街道でしたけども、あの、そこに今あのニュージーランドにいらっしゃる仲間兄弟姉妹二人ご夫婦で来られて、そして、海外伝道にもし 牧師が行くことがあれば、ね、その、うん、行ったところで自分たちはそこに、ステイして、ね、今ステイっていうのがありますよね、うん、ステイしてそこに滞在して、ね、そして教会を守っていくようなそういう役割を神様から与えられた感謝だと。またそうしていきたい、うん、何もない時はその時自分たち何もないまだあのまあ小さな事業を始まったばかり、まあ、その前は西垣先生この鹿児島教会でしたから西垣正治先生の時にその技工士の、あの事業を自分の家の蔵の中で立ち上げた。でまだその間もない時ですから、はい、でだからそういう時に、まあ、そういうビジョンをそれビジョンですよね。それはビジュアル的なものですよね、うん、それは、はい、で言葉でなんかこうだあだとは言えないわけ。ただなんかそういうものが来ちゃったこういうことですから。でもそれは当の昔に実現してまして神様はそれを、まあ、実現だから実現したって。だからそれを実現して神様くださったんだけども、そのそれによってね、産業を大いに祝福してくださった、うん、日本の地においても大変なお仕事を事業を立ち上げるというのは大変なことですよ。ましてや外国の地に行ってそして事業を始める起業していく、そしてそれ成功を収めているというのはほとんどいないんですよね、うん、なぜいないって分かるかっていうと、それはあの現地に日本人会という会があるからで信者さんってそこの今会長さんやってる人もいるけども、前も言ったけれども、まあそこにいる日本人の人々みんないわゆるニュージーランドに住んでいる日本人の方々把握してますか、ある程度ではそこでね、あの起業して成功した人はほとんどいません、まずいない、それはあのお勤めで行ったりもうすでにある会社にまあ雇われていったりね、引き抜かれて、そういうのはありますけど、それはないですよね。あのだけどもそういう会社が成功するとか会社が繁栄するというものがビジョンじゃないんですよね。それはビジョンを神様から来たビジョンを、まあ、実現するための道具に過ぎないんですよ。それは神様から見たら必死の方法じゃない。ただ仕事が栄えるように仕事が恵まれるように仕事が祝福される、これがビジョンだったらその先何やるんですかって話になりますから、ね、それはビジョンでも何でもない手段でしかないです。そういうのは、まあ、だけど、まあ、あの人々はそういうところに 目がそっちの方に行きやすいですよね会社が何で栄えたんですか、何で栄えたんですかってこうそっちばっかり行きやすいですよ。まあそれはもうあのいろんな方法がありますが、神様なしてくださる道は、だけどもビジョンというのはそういうもんじゃないっていうんです、うん、明確に神様から来た何かがあるかどうかっていう、うん、これから先もそうなんですね。今までもそうだったけどこれから先もそうである、うん、私はすでに神様は栄光を表した、ね、またさらに表さん、うん、そうですね、うん、ラザロが墓から蘇ってきたと。死んだラザロが3日も4日も経って墓から蘇ってきた時に神様は何と言っても私はすでに栄光を表した、またさらに表さん、はい、このだからイエス様もご自分のなさろうとしていることはもう明確にあるわけですね、うんうん、私がもうお弟子さんたちも私はこのここを去る時が来た、ね、明確にある、うん、だからあの私たちもあの神の栄光を表すものとして人間を作ったって言うんですよ神様は最初から、うん、神様なんで人間をお作りになった、何の目的でお作りになったか、神の栄光を表す器として作ったんです、うん、だから神の形に似せて作った、うん、そうですね、それが本来の人間のあの作られた目的でありますよね、はい、うん、だからこのその栄光を表す器であるべき人間が、神の栄光を表す器であるべき人間が、うん、神を表していくわけ我々は、うん、神の性質を表していく、神の愛を表していく、神ご自身を表していく、
ね、イエス様もおっしゃってるよね。ユダヤ人の人々がイエス様に対して、あなたは神を冒涜した、あなたは自分を神と等しいものとした、ね、これは言ってはならないことだと言って、ユダヤ人はイエス様をさんざん批判しましたけど、イエス様は何と答えてる？あなた方の書物の中にって、いろんな書物知ってるイエス様もあなた方の書物の中に私たちは神々だと書いてあるではないか自分たちのこと神々だって読んでるじゃないかと、こういうふうにイエス様反論してるわけ。だから私は神の子であると言ったからって、何がおかしいか、だからその神の栄光を表す、神の形を持った、神の性質を帯びたところの、そうですね、人間として神様は作ったんだけれども、そのそこから外れていってしまった、ね、人間は、そこから外れて、とか外れていくことを罪と言ってるわけ、そうですね。だからそこに我々はまた戻ってきたわけだ。外れていったからって必ずしも楽しくないわけです。悪魔サタンに囚われて、そして悪魔サタンのですね、囚人になってしまって、そうしてですね、涙とともにもう人生を過ごすようになってしまった。これが人間の一生は、楽しくはないわけです、世の中の人みたいな。ソロモンに言わせれば、空の空なるかな、全て空なり、虚しいっていうね、もう空虚、こういう中に、そこに、だからパウロも言ってるように、我々は以前は死んでいたものだったというんですよね、以前はということは、水と霊の救いを受ける前は死にたるものなりしがと書いてある。なんで死んでいたんでしょうか。それが心の中が空っぽだったから、空虚だったから、空の空なるから全て空なる。だから心の中に命がなかった、霊魂の魂の命を持っていなかったんです。肉体の命は持っていたけども、だけど肉体の命を持っていたって言ったって、それも100年ぐらいのもんですから、持って、賞味期限みたいなのもあるわけ、肉体の命っていうのは。もうそうですね、100年以上、持ったら、私の祖父は103歳まで待って手にいて、それは感謝であります、で私の父も、生きていたら今ちょうど100歳、だけども、もう特に手に持ってないわけでありますね。だから肉体の命を持っていても、聖書は死んでる人だって言ってるわけ。なぜかというと、霊魂の命がないから。だから空虚であります、空っぽであります、虚しいわけで、聖霊を受けた時に初めて霊魂の命というものは持つわけです、我々、そうですね、永遠の命を持つわけで、その時に私たちは満たされてきた、喜びに満たされてきた、そうやって我々も救われてきたと思いますよ。涙とともに渡ってきた人生から今度喜びが我々の口に満ちてきた、聖霊を受けた、だから明確なるビジョンというのは神様から来ないと、その単にですね、事業が成功するようにとか、金が儲かるようにみたいな話だと、それはビジョンでも何でもない、そんな虚しいものを求めていくのは世の人であります、そうですね。だから我々にこう与えられてるものはそんなちっぽけなものではありません。神のエネルギーという、神の力というのは、そして私たちがもう一度そこに戻ってきた、神の栄光を表すところに位置についた、この正しい位置に戻ってくる、正しい位置につくということが人間にとって最も重要なことでありますね。義というのはそれを言うわけ、罪というのはそこから離れていくこと、義というのは正しい位置に戻ってきたことを義というより、神様との正しい位置関係というのを、これを義というんです、我々は神の義となってきた、聖霊を受けて、洗礼を受けて、水と霊を受けて、神の義とせられてきた、その神の義とせられてきたんだから、神の義とせられたような道を歩んでいきなさいというね、 歩んでいきなさいということで、あれそこが重要なことだと思いますよ、うん、答えはないんだけども、うん、何でもかんでも答え求める人はいるかどうか知りませんけどいないと思います。まあ何でもかんでも答えをこうですかあですかと求める人には答えはない、うん、答えはないんだけども自分で出した答えを自分が証明するように生きていかないと、うん、それは意味がないと思います。だから私たちは神の義とせられていった、うん、それがいいとか悪いとかそういう話ではなくて、その神の義とせられていったんであれば神の義とせられたんだというような生き方をしていきなさいって聖書はそう言ってるよ、うん、それは答える答え自分で作ってくる、そこを多くの人は見過ごしていって、あれは間違ってたのか正しかったのかどっちだったんですか、そればっかりよ、まあ、議論してもしょうがないんですね、うんうん、だから私は神の義とせられたんでしょうか本当にそうなんでしょうかどうでしょうか、そんなこと言ったってしょうがない、義とせられたんだから義とせられたごとく自分でその答えを作っていくという、はい、それは明確でありますね、はい、だからまあそういう中にあってですね、私たちがまあ、だから昨日も企業というかね事業を起こして100年になるっていう感謝祭だったのか、まあ、そうさせていただきましたけど、100年持つっていうのはまあすごいことだと思うね、うん、大体日本の場合はまあ、日本だけじゃありません、世界的に見て10年こう保つ、企業じゃありませんね、小さな個人の営業、個人の営業で10年持つものって大体2割っていうんですね、2割、まあ、これ今週もある信者さんがちょうど仕事を始まって、お祈りしてから仕事を始まって、まあ、いわゆる起業して、そしてちょうど10年になりました。はい、ああ よかったというか感謝でしたね。まあ10年持ったということは2割の中に入ってるということで世の中見てみたら8割はもう10年の間に消え去っていく、はあ、そうですね、まあまあでもその消え去っていくというと、多くのこの事業する人のというのはまあ30人ぐらいから以下の小さな会社がほとんどでありますよね、従業員がいたとしても、まあ、そこもそうだしね、その信者さんのそこもそうだし、はい、まあ日本においては 99% がまあ中小企業、大企業もありますけども、大企業というのはもうそれはわずかであります、うん、あとはもう 99% はまあ中小企業、そういう中でまあ、ビジョンが与えられて、そしてこの会社を始まっていくね、まあ、そういう場合多いですよね、信者さんから、まあ、私も過去をいろいろ振り返ると、まあ、信者さんにおいて、まあ、会社を始めます、ね、こういう事業を始めます、お祈りしてください、まあ、そういう方々は多いですね、うん、会社にお勤めの方でお祈りしてくださいっていうのはあんまりないわけですよ、うん、あったとしても会社が潰れないようにお祈りしてくださいという私あるいはまあ潰れたとしたらまた別のいいところが与えられるのでまあそのぐらいで、勤めてる人はまあそのぐらいな感じでお祈りしても、でももう自分で会社を始めてこうやっていくって言ったらまあ大変ですよね、はい、うん、だからその方もまあ10年経つけども、10年経ったら一つの壁に突き当たりました、まあそうな、それはそうなるようになってるから、全て別にそれは神様でも何でもないし、世の中の一つのセオリーとしてそうなってるわけ、うん、はあ、だからそれをどうクリアしていくかって、クリアできてるところが残っていくわけですよね、クリアできてないところはまあまあ消えていくわけ、まあ、でそれは信仰の世界というよりもこの世の中のシステムの世界なんです、うん、それを勘違いする場合があるんですよ、信者さんの、まあ世の中の場合ね、うん、何でもかんでもこれで信仰で押し切っていけるかって押し それね、押し切っていけません。なぜかというと、ある時にね、こういう方がいらっしゃったの。まあ、こういう方って、まあ、昔の話だよね。こういう仕事をしたいんです。始めたいんです。今までやったことない。まあ、物を売るんだけども、今までやったことない。なんでそういうことをしたいんですかっていうと、いや、なんか憧れない。憧れ。まあ、よく憧れありますよね。あの角の花屋みたいなね、あのヨーロッパのね、街角の花屋さん、よく絵にもキャンパスにも描かれるぐらいの、なんかでもね、見かけは華やかに見えるけど、それこそ実際はね、やっぱり一緒だと思います。何でも、営業、だから自分がそうやってやりたいことをやりますから、売りたいものを売りますから、作りたいものを作りますから、神様どうぞそれを祝福してください。そしてそれを買う人は与えてください。そういうお祈りが多いんです、今まで。で、結構ね、それはあんまり成功してない。まあ、あんまり言ったことない、ね、なんで言うかっていうと、昨日言っちゃったから怖かった。昨日なんで、あんまり成功してないっていうのはどういうことかっていうと、神様はできる限りの祝福を与えて、助けを与えて、知恵を与えてくださってます。もう神様できる限りのことをやってくださってけれども、なんせそのキャパシティっていうのが狭いから、枠が、それはそんなに大きくなれないんですよね。なぜかというと、その商品なり、その、お花とお花の種類でも何でも、それを欲しいっていう人が少ないから、もともとが。だからそれを神様売れるように祝福してください、祝福してって言ったって、そうそれを神様が一生懸命集めたとしても、もうそれを好きな人が来て、で、好きでもない人がちょこっと来て、それでどうでもいいような人が、ちょっと来てくれて、それで終わりなの。でもそれでも神様はもう本当に奇跡だなと思います。私はどれだけ神様それを助けているか、そうですね、だからこれは教会も一緒なんですよね。だからある時にニュージーランドに行った時に、ある世の教会の牧師さんと出会った、でなんかロゴス英会話学習のなんかそういう仕事もしてて、それから教会もしててっていう、両方やってるんですね。で、なんで両方やってるんですかと、だって食べていけないじゃないですかって言われる。そうかもしれない。そうだな。それは偉いと思いますよ。だって聖霊抜きで、神様の働き抜きで、奇跡も印も不思議もなしでやってるんだから、偉いと思いますよ。それできないですよ。だから人間の能力でやってる教会だから、それやれって言われたら私はできないですね。だからでもそれで、その牧師先生が何とおっしゃったかというと、私はこのニュージーランドに来て、それからね、後楽園球場ぐらいに人集めて、そこでこう説教するんだ、だからそれビジョンなのかなと思うんだけども、そういうことをおっしゃってた。そうですか、頑張ってくださいね。それ頑張ってくださいって言って、だけどね、それはね、私の中にちょっとかなり引っかかりがあるね。つまりあたかもね、自分が売りたいものを売るから、それを買いに人は来るべきだって言ってるようなもんなんですよ。で、神様それを可能な限り助けたとしても限界がありますよね、それは。そうですね。だからそういうことでね、教会だって大きくなれるわけがないですね。だからこれは2000年前もイエス様の時代も今も変わらない一つの原則っていうのは、教会がなぜ滅びないのかっていうね、そんなことまで言ったら、話が全然話の違うとおりじゃん。教会はなぜ滅びないのかって言ったらね、やっぱりね、両面あるんですよね。それは真の教会だから、誠の神様の建てた教会だから絶対に倒れません。それは確かにそうですよ。だからそれは一面だけど、そればっかりじゃないんですよね。そればっかりじゃない。だって なぜかって言ったら、そういう教会でも消えていく可能性があるから。そうですね。だからなぜ滅びないのか、それはそれを必要とする人がいる限り滅びない。そうですね。 うん、だから大丈夫なんです、うん、この、うん、まあ水と霊の救いもそうだし、救われた人が誠の神様を知るために必要だ、その教会によって育てられ恵まれ祝福されね、その真の教会があるのはまあ真の教会だからなんだけれども、もう一つ別の側面から見ればそれを必要とする人々がいるわけ、常に。だから消え去るわけがない、滅びるわけがない。それは世の中の産業も一緒です、うん、そうですね。それを必要とする人々がいる限りはその産業は滅びないです、はい、そうですね。しかもそれが一人二人って少ないわけじゃない、たくさんの人がそれを必要としてる、うん、でそれに対して企業努力っていうのをしてきてるわけ、まあ、世の中の話ですけどね、うん、そうですね、うん、だからそういう観点からもよく見ていけば、人々が必要としてるものを神様が私にこう示して教えてくださる道を選べば、それは成功していくんですね。そうです、栄えていくわけ、はい、そうですね、だからそこのところのお祈りをちょっと変えるだけで、我の意識をちょっと変えるだけで、聖書的に変えるだけでね、だからそうなったらね、もう何が見えてくるか、はい、ね、5年たち、10年たち、100年たちしていきますと大きくなってきますよね、うん、まあ教会も大きくなってきますよね。それはまあもちろんだから小さい時にやってることと大きくなってからやることはもう全く違うわけですよ。その壁を乗り越えたらそれは変わっていかなきゃ、はい、そうですね。だからまあ、教会もそうなんですけども、まあ、20人ぐらいがこう、まあカジキト教会も最初スタートした時20人ぐらいですよね、うん、まあその前は私は自分で教会やってたらそれ以下でございましたけども、だけどだんだんと増えてくるんですね。それから20人ぐらいになってきたらその壁を越えていくっていうことは世の中でもあるわけ、一緒です。それはだからそれまでと同じようなことをやってたら、まあ、いつまでもそれはそのまま小さいままですよね。だからそれはどこに学んでいくかというと、だからそれはどこに学んでいくかというとですよ、イエス・キリストに学んでいくわけ、我々なんでも。それで世の中も学んでるわけ、世の中もイエス・キリストに学んでるわけで、悪魔もそれを利用するわけ、うん、だからこの教会の歴史というものをよく見ていったら、使徒行伝に初代教会の歴史が書かれていますよね。そして使徒行伝とそれからその前にイエス・キリストが3年半にわたって、使徒行伝というのは教会ができるところから教会の歴史、その教会を作るまでのイエス・キリストの活動、これは福音書、ね、イエス様はまあ教会の土台を築いていかれたわけですけれども、考えてみればね、はい、だけども普通だったらですよ、この世の中のものを消え去っていくものを見たら、イエス様が3年半経った時に消えていかれた、天に昇っていかれた、この地上から消えてしまった、そうした時に普通はそれで終わるんですよ、世の中のものっていうのは。そうですよね、はい、そうですね、はい、だから牧師さんがいなくなりました、はい終わりましたっていう教会はダメなんですよ。まあそれは非常に牧師さんの世界では厳しい話かもしれないけど、そんな教会作ってもダメ、はい、うん、それはそうなんですね、うん、だからイエス様もそうですよね。ところが世の教会はそういう教会が多いんですよね、世の教会は、うん、だからその牧師さんがもうなんか教祖さんみたいな教会もありますから、うん、それからもうそれが嫌がっても終わりましたって、はい、だからイエス様は3年半、わずか3年半 その伝道の活動、ね、3年半ヨルダン川で洗礼を受けてからオリブ山から天に登っていかれるまで約3年半、その間にイエス様はいろいろな活動をなさっていた。そして、もう地上にいらっしゃらないわけですよ。それ以上は、まあ我々からしたらもっとイエス様いらっしゃったらよかったのにな、ね、もうもっとそしたらもっと教会は栄えたんじゃないかとこう思いやすいですけど、そうじゃないんですよね。イエス様は去っていかれることによって教会は栄えていた、教会が発足していた。つまりイエス様がその教会というものを教会地上に残していったわけです。そうですね。そしてこの教会を残していってイエス様は、はいさよならって言って去っていったわけじゃないんですよね。手は離したけれども、そうですね、イエス様の目も耳も常にこの教会に傾いているわけです。今日も、今日までも。そうして教会は栄えてきた。これはよく見ていかなきゃいけないです。世の中も全くこの原理は一緒なんですね。はい、だからなぜ栄えていくのか、まあ栄えていくことが我々の目的ではないけれども、はい、その先にある神様から来たビジョンを実現していくために、そうですね、与えられているこう産業、ね、あるいはまた我々の世の中にそれぞれある活動がありますけれどもね、けどもそれは栄えていかなきゃいけないというか、栄えるように神様作ってあるわけ、成功するように、実を結ぶように、その収穫するように、そうですね、だから私たちは皆収穫したいわけであります。自分たちの蒔いた種を、それは当然でありますね。私は種は蒔きますけど収穫はしたくありません、なんという人はいないと思うんです、まあいたとしてもその人の行動を見ていればそのことではみんな収穫をするためにまあ進んでいるわけです。だからそうした時に何が見えてこなきゃいけない、はい、そうですね、だから教会というものが今日までそれから2000年全世界に、まあ一応キリスト教というね教会行き渡っているわけ。それはやっぱりね、神様イエス様が地上に残した一つのこのキリストの体のそれですね、現れなんですね。けれども悪魔サタンがその体のシステムの力をよく知ってるのが悪魔サタン、システムの力をうまく他の方向に向けて世の教会ができてきたのは確かなんだけれども、けれどもイエス様がそのことを残したのは間違いないですね。そしてそれをですね、しっかりと受け止めてもっときちっと形にしていったのがパウロですよね。だからパウロの時代に教会のこの基盤というものはできていったわけ。教会の基盤はできたし、パウロの書いた書簡はもうこれは揺るぎない。そのあと2000年間誰もそれに加えた人もいなければさっぴいた人もいない、だからこの教会のシステムというのはよく見えてこないと教会は栄えていかないように、世の中の事業も一緒ですね。だからこの前私は車のワイパーが壊れたわけ、まあ動かなくなったのよ、ワイパーが。まあワイパーぐらい動かなくたってまあなんちゅうことないわと思ったけども、よーく来たらこの辺に冷や汗がこう出てきて、雨がパッと降ってきて、あれもう前が見えなかったら走れないですよね。はい、まずいと、はい、ワイパー一本なんで、まあ一本であろうが二本であろうが、ワイパー一本動かなくなっただけで車は走れない。ちょっと2時間ばかり行こうと思ってももう行けない、危なくて、高速乗ったっていつパラパラっと雨が降って終わるだけでもそれだけでも危ないですからね。もう前が見えないっていうことは走れない、で私はもう本当にそれで教えられまして、ワイパー1本 ないだけで車が使い物にならない。車全体が、他のところはもう全部問題ないんだけども、このワイパー一本で、あ、無理だわこれ
そうですね、
それからそれでね、もうこのワイパー変えなきゃいけない、まあ、そういうことになったわけですけども、それが車っていうのはどれだけの部品で成り立っているかよく分かりませんけども、一つ一つ部品があって、その組み合わせですよね。それから電気自動車になりますと、もうその3分の1でいいっていうわけだ、部品は。それでもまあ3分の1だから、まあだいぶ少なくはなるわけ、電気自動車であればね。それでも一つ一つの部品が、まあそれぞれの働きがあって、それが全部連携してないと動かない。一つでも俺は嫌だって言ったらですね、もうそれでね、全体が動けないんですよね。パオロが言ってるのはまさにそのことなの、教会って。教会はキリストの体なんだと。ね、耳は目に向かってお前はいらないとは言えないんだっていうわけ。ハンドルはワイパーに向かって、ああ、ワイパーなくてもいいよ。ハンドルは私があればいいんだって、そう言えないんだっていう。そうですね。でここが見えてこないと世の中でも成功できないっていうのが、世の中の人の方がそれをよく掴んでいて、悪魔サタンの方がそれをよく掴んでおいて、中身だけ、教会の中身だけ変えて、システムだけを生かしておいて、巨大化させていったのは、あれ悪魔サタンの教会だと思いますよね。
うん、
そうですね。だからね、信者さんに言わせれば、先生おかしなこと言って、悪魔サタンが教会にいないもんだと思ってましたけども、教会に悪魔サタンがいるんですかって言うか、いや、いないと思うけど、足しげく通ってんのは間違いないよ、
うん、
毎週毎週通ってるよ。そうですね。なぜかというと説教聞いてんだね、彼らは、うん、それで隙あらばそこついてくる、うん、そしてだから牧師は講談を祝福されるように、まあお祈りして、いやいや、まあ守っていかなきゃいけない、講談が一番、講談の祝福って一番重要だと。悪魔さんってそれをね、うまく聞いていて、間違ったこと言ったら、それすかさず彼らは何か動くから、うん、だからそれは聞いてますよ彼ら、
うん、
それだってイエス様に向かってサタンがですね、対面した時も対峙した時も、聖書の言葉で彼らはイエス様を責めるわけですから、まあ、聖書の言葉を知ってないと言えませんね、
うん、
ね、このところからあなたは飛び降りなさいと、イエス様に向かっているんですよ、そういうこと、悪魔は飛び降りなさいと、ね、天使が来てあなたを支えると聖書にあるではないか、ね、だからそういうことですよ。それに対してイエス様がおっしゃったことはたった一つ、うん、汝の神を試みるべからずと聖書に書かれてある、聖書にあるとあるなりとあるなり、ね、それで悪魔サタンに対してね、いろいろとなんか受け答えしてるわけじゃないですよ、イエス様、うん、聖書にこうあるなり、神のこと、うん、それで、うん、それで彼らも去っていく。だから我々以上にね、悪魔サタンの方が聖書知ってるって言ったら知ってるのかもしれない、うん、それから教会に足しげく通って、それから講談の話もよく聞いて、隙があれば、我々の話もだから日常の話だって聞いてますよ。悪魔サタンがいないと思ってたらね、大間違いでありますよそうですね。だからあなたの口の言葉によって罠にかかると信玄に書いてある、
うん、
そうですね。いや、昨夜悪魔が働きましたね、私はこんな苦しめられました、悩まされましたみたいなことばっかり言ってれば余計働くぞ彼らはそうですね。じゃあ最後、彼らを働かしてるのは誰かっていうの。だから私たちは、そういうことで悪魔サタンを働かすこともできれば、神様を働いていただくこともできるわけ。それは我々の口次第だと、聖書は我々の言葉次第だと、はい、だからそうですね、そういうことをこう見てまいります。信玄よく読んだらそう書いてあります、はい、そうですね。だからダニエルがお祈りをした時にですよ、ダニエルが神様にお祈りをした時に、天使ミカエルがやってきて、そしてダニエルのところにその答えを持ってきた。ダニエルにはああいうユダヤ人の 予言、ね、的なこともみんな示されてきたけども、あの大天使ミカエルがダニエルのところに祈った答えを持ってきたわけ。ダニエルが祈った答え、その時に天使は何て言ったかというと、1週間前だったかな、何か言ってるんですよ。私は神のもとを飛び立った時に何日か前に飛び立ったって、それからあなたの答えを神様から預かって、あなたの祈りの答えを神様から預かって神のもとを飛び立った、それ何日か前の話です。それがずーっとこう来て、であなたのもとにやっとこの答えを持ってくるのに途中でサタンに邪魔された、そうですね。けれどもあのもう一人 の天使が助けに来てくれて、なんとかそこをあの私はまあ来て越えて、そしてあなたのところにこの答えを持ってきました。それがなかったら我々今この世の経緯というものが見えてこないですよね、まあ、だからその時にね、愛される者ダニエルね、あなたの祈りは聞かれた。結局ねこれだけのものビジョンを示されてきたのに、その鍵となったのは神様でもなければ天使でもないんですよ。ダニエルの祈りなんです。ダニエルが祈ったことによって神様が働いた。ダニエルの意思次第でことは変わった。だから私たちもそうなんですよ。我々の人生において我々に鍵があるわけ。我々が祈るのか祈らないのか、我々が何を語るのか語らないのか、我々が悪魔サタンのことを頻繁に言いふらかすのか、ね、神の言葉を語っていくのか、全部これは我々の側に、そうですね、鍵がある。まあそう考えてあのいかない。まあそういうことね。だから種をまいたのは誰なのか、神様じゃありません、ね、天使でもありません。そして収穫したのは誰なのか、そうですね、だから私たちがそこをこう見ていった時に、まあお祈りもそれは種まきの一つですよ。お祈りをするっていうことも、種をまくと、威厳で祈るということもね、だけれどもその収穫は必ず得るわけで、まあということで、また私たちはこの126編の5節と6節をもう一度ご一緒に読んで、お祈りをしていきたいと。じゃあ、涙と共に蒔く者は喜びと共に刈り取らん。その人は種を携え涙を流して入れゆけど、束を携え喜びて帰る。ご一緒にお祈りして終わり。ハレルヤハレルヤ。アレルヤブロッシュンパーリグレイダバ